W-I-T
バラキルでございます。今週のテーマは数字は嘘をつかないというね、テーマでございます。私、映画アルキメデスの大戦を見てまいりました。いつもの山崎監督の煮え切らない演出突き抜けない演出せっかくの面白い筋書きがなんか突き抜けないってい う, もやもやした思いを抱きながら最後まで見たわけでございますが、まあ、どういう話かってかいつまんで申し上げますと、昔の日本の海軍の中で、対艦巨砲主義というのがありまして、でっかい船にでっかい大砲を乗せたいわゆる戦艦といわれるでっかい船をいっぱい持つことで、戦争に打ち勝てるんだと考えている人たちがいて、もうそんなのは時代遅れだよ、これからは飛行機の時代だよ、だから飛行機と飛行機を運ぶ航空母艦が必要なんだよっていうことで、その航空母艦派とその対艦巨砲主義戦艦派にこう分かれている。そこでその戦艦派の人たちが戦艦大和のまあ、プランを持ち上げてくるわけですよ。で、かたやその航空母艦派は航空母艦のプランを持ち上げて、でそれぞれいくらかかるかっていうその予算の問題になってくるわけですね。でそしたらその戦艦大和の方が安いんですよ、見積もりが、空母より。でなわけなかろうと。でまあ、空母なんてのは船の上に真っ平らな板乗せてるようなもんで、そこにその大砲とかほとんどないようなもんですから、そんなにお金かかんない。でかたや戦艦っていうのは装甲は厚くしなきゃいけない、大砲はいっぱい乗せなきゃいけない、大変だっつんでお金がそんな安くつけるわけがない。でそれをその2週間で見積もりを出さなきゃいけないって、相手のその出してきたやつが正しい見積もりかどうかをこの精査してやろうと。でそういう時にその一人の、まあ、青年に白羽の矢が立つわけですね。もともと東大生で頭のいい兄ちゃんで、この兄ちゃんに白羽の矢が立って、こいつをこう海軍の少佐にしてしまうわけですね。でそれでこう計算をさせて、でそれがもうすごい頭で天才ですからと思うけど、素晴らしい正計算でもう見事にその正しい値段を出しちゃうわけですよ、うんね、でさあそれでどうなるのかっていう、まあ、そこから先の話はもう喋ったら本当に浜村淳になってしまうんでしか言いませんけれど、まあ、そういう話なんですけど、でその数字は嘘をつかないという今日のテーマなんですけど、今世の中いろんなものが情緒で判断されているような気がしてならんのですね。例えばその何景気がどうこうとかね、どうである、なんかね不景気な気がするとか景気が良くないよねとかって言ってるけど、なんか数字では果たしてどうなんだろうかと、でそこら辺の定確に把握してる人ってそういないんですよ。で例えばそのあと韓国のと今日本が揉めてるじゃないですか。でそのホワイト国、ホワイト国ってのもよく分かんないですけど、まあそういう制度をその適用するかしないかというやつで、じゃあどう変わるのかって、これ数字で出した方が分かりやすくなるような気がするんですよね。何がどう違うんだって、要するに今まで優遇してたのをただ優遇しなくなります、普通の他の国と変わんなくしますよっていう風になるのと本当は違うんだよね。今度のやつはホワイト国の下にランクが3つできるんですね。 ABC というかランクができて、で韓国はそのホワイト国の次のランクに入れるんですよ。だからグループ B みたいな感じですよね。でだからまあまあ優遇されてる方なのにあんなにこう揉めるというのはなぜだろうかという、だから情緒の問題になってるんですよ。数字で出せば大したことねえじゃんっていう話なんですよ。ちょっと手間が増えるだけじゃんっていう話なのに、なんかすごいお互いにホワイト国を剥奪するとかっていう、なんか応酬になってるとか、なんか世の中全てが情緒で判断されてきてはいまいかというふうに思うんですね。だからそこにその大事なものは統計とか数字っていうやつで、それをまず出してもらって、何がどう変わるのとか、その例えばホワイト国で亡くなったら何がどうその損するのか得するのかとか、あるいはこの税金が例えば、まあね、例えば令和新選組が消費税ゼロにすべきだと言っている、ゼロになったら我々の生活はどうなるか、まあ、彼らは数字で出してきてますけど、それに対する反論っていうのはほとんどの場合あんなことできんのかよっていう情緒なんですよ。じゃあできんのかよって言うんだったら数字でできない数字を出してくればいいんですよ。 お前らが言ってる数字は当てにならん、こっちの数字の考え方が正しいんだぞと言ってくればいい。でその数字を出してくればいいんだけど、それは出てこない。何かね、全て情緒でこう片付けようとしている風潮が今世界中になんとなくこう出てきてるような気がして、例えばトランプなんかは、まあ、もうトランプの頭の中にはおそらく数字があると思うんですよ、アキンドですから。でなのにそれを出さずにツイッターで短い文章でポロポロって出してくるから、なんか全てが情緒で動くような感じになっているように見える。実際はその相当におっさんの場合は緻密な計算があると思うんですよ。やっぱおっさんの髪型を見れば計算された髪型じゃないですか。あの少ない髪の毛の量でこうふわっと見せるという、あれはもう本当に緻密な計算がそこにあると思うんですよね。でもほとんどの場合その計算が嘘だということがこうバレバレになっていくというものなんですよ。まあともかくそういう意味でその数字は嘘をつかないでね、例えばね、よく言うんですよ、数字は嘘をつかないっていうと反論する人がまた情緒で出てくるんですよ。もともとのデータが間違ってたらどうするんだよっていうね、そのデータ改ざんっていうやつがあるじゃないですかね、はい、データ改ざんされてたらどうなんだよ、数字は嘘になるだろうって言うんですけど、これはまあある種のこのまあロジックながあるんですけど、嘘じゃないんですよ。これは何か、数字嘘ついてないんですよ。何一つ嘘をついたのはデータを放り込んだやつが嘘ついただけで、数字はその通りの数字が出てきてるわけですよ。例えば 2+2 は4でしかないわけで、2+2が5になってたらこれは数字が嘘つくことになるんですけど、最初に入れた2っていう数字が間違ってるかどうかの問題なわけですよね。それは結局人間の問題なんですよ。なのでそこ その例えばデータをその計測してるやつの間違いであるとか、あるいは何らかの意図が働いてるとかっていうことが問題であって、その数字はやっぱり嘘をつかないんですよ。何度常に正直である。もちろん計算間違いしたら別ですけどね。なので私は今更ながら何でしょうね、理系をも理系のその学問というか数学とかそういったものをきちんと学んでおけばよかったというふうに、もう弱い50を過ぎて思うわけですよ。本当に10代20代の時はこんなの何に使うんだよっていうふうにこう思っていて、ね、例えば三角関数なんか使わないのに、一生かかってて三角関数なんて日常生活に出てくるわけねえじゃんとかって言ったら意外と出てくるんですよね、これが。これが例えばこうゴルフやってる人がカポーンとボール打った時に飛距離を出す時に三角関数が頭の中にあるとある程度出せるわけですよ、とかね。で私なんか18の時にいきなりレコーディングスタジオを作らされる業務に携わったわけですけど、その時にその音がどのように壁で反射してどこでどういう吸収のされ方するとか、そういうの全部数学なんですよ。三角関数出てくるわけですよ。それで高校の時に本当に数学数一の教員が本当に今いまだに顔を思い出すだけで本当に殴り倒したくなるんですけど、あいつのせいで嫌いになったんですけど、でその後にね、もう NHK の教育テレビの高校講座数学一を見て、それに出てきた先生の見事な教え方、もう感動、もう感極まって涙したぐらいですからね、そうだったのかというで、もうでそれで分かるようになったおかげで、まあそれが使えるようになったというのがあり、なので私だから教育テレビがある以上私は NHK をぶっ潰さないという私はNHK を守る側についてますけどね。でまあともかく、数学というのは本当に大事な学問なんだなという、数学ぐらいで本当は面白いものないなというふうに思うんで、今更ながら。だからその面白いものをあれほどつまらないものに見せたあの時の教員あの教師あいつは今どこでどこで、ちょっと会ってみたいですよね数学の教員で数学を嫌いにさせる教員って結構多いんですよ。でいるでしょ、いたでしょ、そんなやつ。まあ別に数学に限らないですよ、英語でも国語でもいいんですよ。その学問を嫌いにさせる教員ってすごいと思いませんで私にとっては数学だったんですよ。だからあいつがと出会わなかったら俺下手するともともと多分理系脳だと思うんですよ、脳みそが。なので理系の方行ってたかもしれないですよね。あいつのせいで私文系に役に立たない文系に行きましたからねあれくの果てに中退だから意味不明なんですけどね。 まあともまあ、そんな話はどうでもいいんですけどだから、ね、やっぱ数字は大事なんですよ。安倍ちゃんとかって完全に文系でしょ、頭の中が。理系には思えないですよね。
聞いてる人が分かりやすい、ええ、あれですよ、あの数字興味がない人の方が多いんじゃないですか、一般の人が。
だからそこね、その数字でね、その分かりやすく説明する部分の国語的な表現なんですよね、うん、だからそのさっきの 今いいのをおっしゃったんですけど、その数字だけ話されると、うん、こっち側の脳みそ入ってこない時あるんですよ、うん、それがある物語になると、うん、なんかあそうなんだになってくるわけです。だからその下手な教員っていきなり、はい、三角関数やるぞとかっつって、これでそれが何なのか分かんないまま、なんかね、普通にこう図形書き始めてでこう式を書き始めて、はいここに入れろとかっつって、面白くねえなと思うけど、これがその物語としてここがこういうふうになるととかって言ってくると、あ面白いってなるじゃないですか。
そうなると数学に来て国語もできないとでき、ね、あ文な情緒的、
ええ、
この相手に届くかなっていう、この言い方で届くかなみたいな2つの才能がいるような気がするんですけど、
ええ、そうなんですけど、基本でもね、これ例えば北野武氏なんかがよく言うことですけど、はいはい、国語も全部数学だって。
ほう、
ええ、
新しい、
ええ、文法とかも全部数式で表せるわけですよ、うんうんうん、でほとんどのものが全部数式になっちゃう、
うん、
世の中のものは、
まあそうです
ね、なのでそれをその例えばデジタルをアナログに変換するときにどうするかみたいなものにちょっと近いのかも。デジタルだとギザギザなのを、うん、それをなだらかな山に変えるのがデジタルアナログ変換なんですけど、うんうんうん、それができる、言葉でできる教員がいると数学好きになっちゃうんですよね、うん
は
あ、であのテレビに出てきてた先生は見事にそれでしたから、ね、もちろんその先生だけが偉いっていうのか、そのスタッフの人たちがそういう台本作ってるのか分かんないですけど、だからそういうのかなと思いましたね。まあ もちろんそのあの全てがそうではないですよ、 もちろんその言葉のニュアンスとかなんとかっていうところで違ってくることもあるので、ただまあ、 あの今言いたいのは、情緒だけで判断してバッと決めてなんか怒ったり、その、まあ、それをもう謝絶する、うん、断絶するとかっていうことじゃなくて、もう一ちょっと一回それ数字でデータを見て、それが本当にそうなのかどうかってちょっとあの検算してから、うんうん、どうしようかって決めるっていう、そのワンクッションを置いてみたらどうかなっていう話をちょっと今日は、してみたかったということでございまして。だからあのネットとかで、例えばツイッターとかで誰かがこういうこと書いてるのを見ると、すぐカッとなってすぐ、まあ、あのこう言い返すみたいなってあるじゃないですか、うん、そういう時にね、そのこの人がなんでこんなこと書いたのかなとかって思うとか、
うん、
あのなんか分析するんですよ。分析するとね、怒りも結構収まってきたりして、うん、あこいつアホやとかって思ったりする、分かってねえなこいつとか、なんかわざわざそいつに分かってねえなってやつにわざわざなんかこうあの諭してやろうって気にもならないという、なんか余計なことをこう言って、あの喧嘩になるのもバカらしいって、そいつのために時間使うのはもったいないというふうに思ったりするという、なんかそういう余裕が出てくるような気がするんですけどね、うん、まあまあそういうことでございまして、今日は数字は嘘をつかないという、本当かっていう、その私が言ってることも本当かどうか皆さんあの検算をしていただきたい、ということでございます。一旦CM です。FMC 奥様ラジオショッピング、いつも生活に役立つ素敵な品物をご紹介しております FMC 奥様ラジオショッピングの時間がやってまいりました。いつものように商品開発室の室伏さんに商品を紹介していただきましょう。
はい、今回ご紹介いたします商品は、生活空間の頑固な汚れを簡単に取り除くことができる超強力スチームクリーナーチェルノブイリです。
お、これはまたとってもコンパクトな機械なんですが、片手で楽々っていった感じですね。
そうでしょう。超強力スチームクリーナーチェルノブイリはロシアの科学者チームが総力を挙げて開発した画期的な商品なんです。
どこら辺が画期的なんですか？
これまでのスチームクリーナーは電気の力で水道水を温め、そこから蒸気を取り出すというもので、当然電源が必要ですし、パワーも今一つだったり、いろいろ問題があったのですが、このスチームクリーナーチェルノブイリは違います。
おや、室伏さん、そういえばこれ電源コードが出てませんね。
さすが、いいところに目がつきましたね。そうなんです、このスチームクリーナーチェルノブイリは 超小型の沸騰水型軽水炉、略して BWR というものを内蔵しているんです。
だからすごいパワーなんですね。
まず吹き出す蒸気の温度が違います。こちらのつまみを最大レベルにしていただければ500度という超高温高圧の水蒸気が勢いよく吹き出します。これでどんなに頑固な汚れでも一発洗浄なんです。
これはすごい。
それだけではありません。沸騰水型軽水炉ですから加圧水型の原子炉とは違って蒸気にはコバルト58、コバルト60、マンガン54をはじめとする大量の放射能が含まれています。1ミリリットルあたりの放射能は約9000ベクレルという強力なパワーが自慢なんです。
これなら頑固な汚れだけじゃなくてうるさいストーカーとか犯罪者とか撃退に使えますね。
それどころか戦争にだって使えますね。ちなみに沸騰水型軽水炉は東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力なども採用している安心の方式ですから、あらゆる場面でお役に立つ商品です。
なるほど、安心のブランドですね。ところで室伏さん、素晴らしい商品であることが分かったんですが、お値段の方が気になります。
お任せください。ロシアの化学力を結集した沸騰水型軽水炉スチームクリーナーチェルノブイリ、生活プライス1980万円でいかがでしょうか。
うわ、これはすごい。室伏さん、私も買いますよ。
ありがとうございます。
奥様、一家に一台、これは絶対おすすめです。 FMC 奥様ラジオショッピングでした。